おはようございます。ただいまから5月31日の第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めましょう。賛美をいたしましょう。聖歌190番、総合版では145番です。代表者が声に出して賛美します。会衆の皆様でマスクを着用していらっしゃる方は、ハミングまたは小さな声で賛美をなさってください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの父である神様、尊いお名前を心から賛美いたします。新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が解除され、自粛が緩和されつつある一方で、新たな感染者は後を絶たず、私たちは依然感染のリスクの中にあります。そのような状況の中にあっても、私たちの健康と安全を支えてくださり、今こうして会堂とオンラインという場所や形式こそ違え、共に神様に礼拝をお捧げすることができる恵みに 心より感謝いたします。今日もまた本豊和先生を通して語られる神様からのメッセージに心を合わせることができるように助けてください。本日の礼拝は2000年前に聖霊なる神様が私たち信徒に臨んでくださったことをお祝いするペンテコステの礼拝です。イエス様はもう一人の助け主、真理の御霊をお与えくださると約束してくださいました。どうか今ここに礼拝を捧げる私たちをもまた聖霊で満たしてください。そして今日私たちに必要なあなたの言葉を語りかけてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主イエス様が教えてくださいました主の祈りを捧げましょう。司会者が声に出して祈ります。会衆の皆様でマスクを着用していらっしゃる方は小さな声でお祈りください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。それでは3月に洗礼を受けられたホン・ハンイルさんにどのようにして洗礼を受けるに至ったかをお話ししていただきます。
おはようございます。証をさせていただきます。僕はホン・ハンイルと言います。生まれた時から教会に通っていました。幼稚園もマナ愛知園に通い、森の学園にも通っていました。家でも聖書の話を聞いたりしていました。教会に行ったり聖書の話を聞くことはとても自然なことでした。だから神様について個人的に考えることはほとんどありませんでした。しかし中学校に入ってからはそんな僕の態度は少し変わりました。お父さんが進学校に入ることになり、僕たちの家族は僕が中学生の時にアメリカに引っ越しました。12歳の僕は英語も理解できず、何もかも新しい環境で馴染むことができず、日本に帰りたいとよく泣いていました。アメリカで生活をし始めた頃は友達も少なく、学校で一人ぼっちで寂しい思いもたくさんしました。ネガティブなことばかり考えるようになり、僕は一体何で生きているんだろうかと自問することもありました。そんな僕を助けてくれたのは賛美でした。クリスチャンのクラスメートがいたのですが、ある日彼らが YouTube で賛美を紹介してくれたことがきっかけになり、賛美をよく聞くようになりました。車の中でもトビー・マックというクリスチャン歌手の歌を聴いたりしていました。賛美を聴き歌ったりすると不安がなくなり喜びがあふれました。僕は賛美を通して少しずつ神様を考えるようになったのだと思います。最初は辛かったアメリカでの日々はだんだんと変わっていきました。友達も多くできて、学校で起こることもエキサイティングで、本当に素晴らしい日々を過ごすことができました。アメリカを去る最後の日、車の中で賛美を聴きながら、こんな信じがたいほどの貴重な経験をくださった神様に感謝を覚えました。日本に帰ってきてからは毎週教会に来るのが楽しみでした。幼い頃からの友達に再会できたことはとても嬉しかったです。教会で楽しく過ごしたり話し合ったりするとリラックスできました。本当に感謝でした。しかし神様を大事にすることはできませんでした。日曜日が終わり月曜日が始まると、神様なんてどうでもいいと言わんばかりに聖書なんか一回も開きもせず、神様って本当にいるのかなと悩んだりもしていました。 また礼拝のメッセージなんて上の空のことも少なからずありました。そんな生活を続けていると説明のしようがない虚しさに襲われました。そんな時に教会に行ってティーンズやオープン礼拝に出ると、どんな時でもなどいろいろな賛美に感動しました。またコッケン先生との洗礼準備クラスを通して、神様が僕たちを本当に愛してくださったからイエス様を送ってくれたのだと分かりました。またオープン礼拝では明美先生のヨハネによる福音書3章の専属についてのメッセージを聞き、神様の愛に気がつきました。それまでは神様が僕たちを愛してくれると言われても漠然としてイメージがつかなかったのですが、これらのことから神様は私たち一人一人を愛してくださるのだと分かりました。だから罪を許してくれるイエス様を信じたいと決心しました。僕はこの聖書の言葉を覚えて神様に感謝したいです。詩篇103編2節、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。ご清聴ありがとうございます。
おはようございます。今朝は2000年前に聖霊なる神様が私たち人類に来てくださったペンテコステを祝う日です。いつもはダニエル書ですけれども、今朝はペンテコステの聖書箇所を一緒に見ていきながら神様の恵みを分かち合っていきたいと思います。それでは聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。新約聖書のテモテへの手紙第2、1章6節から8節と11節と12節の言葉になります。第2テモテ1章6節8節と11節と12節の言葉ですね。聖書をお持ちでない方はスクリーンをご覧ください。お読みいたします。第2テモテ1章6節、そういうわけで私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。ですからあなたは私たちの主を証しすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。11節に言っていますね。この福音のために私は宣教者、使徒、また教師として任命されました。そのために私はこのような苦しみにあっています。しかし、それを恥とは思いません。なぜなら、私は自分が信じてきた方をよく知っており、またその方は私がお任せしたものをかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。私は物心がついた時から最も大切な人を恥じていました。父と母のことを恥ずかしく思っていました。私のことを命を懸けて育てて愛してくれた父と母のことを恥ずかしく思っていました。なぜならば若くもなく洗練されてもおらず、また風呂なしアパートのような貧しい中で、人の親と比べた時にこう明らかに違うところが多いように思えたからですね。父と母をこう恥ずかしく思うことに両親の呵責を思いながらも、その恥ずかしく思うことをやめることはできず、またそういう気持ちがなくならず、むしろ恥ずかしく思う気持ちを正当化するために、怒りながら口実を並べ立てていました。で、私がこう生まれた時には父はもうすでに50歳でしたので、小学校4年生の時にはもう還暦でした。 だからこう周りの人から見ればお父さんというよりもおじいちゃんのようなんですね。戦前から在日韓国人朝鮮人として生きてきて、差別という差別は骨身にしみるほど体験して、ありとあらゆる職に就きながら、ただただ家族だけを男で一つで守りたいと、守るためにまさに身を削りながら働き続けました。建物のその防水工事の職人として働いていたんですけれども、50歳の半ば頃には椎間板ヘルニアが悪化して、医者から手術しても治らないかもしれませんと言われたにもかかわらず、休んで手術を受けるようなこともなく、仕事を休むことは一切せず、やがて右足を引きずるようになりました。で、感覚が麻痺していって、夏でも冷えてしょうがないんですね。上半身は汗だくなんですけれども、下半身は冷たいんですね。だからサポーターを巻いて、また靴下を2枚以上履いて仕事に行っていました。中学2年生ぐらいの時に朝6時半ごろ足を引きずりながらこう仕事に行く父の背中を見て、こう心がチクッとするような気持ちですね。それと大きいなとか、こうすごいなというような気持ち、またこうドラバカ息子で申し訳ないなというような気持ちと、こういろんな感情が入り混じった気持ちになりました。私の家にはこういわゆる自家用車がなくて、仕事のためのアスファルトべったりのトラックしかなかったんですね。だから家族でこう出かけるときも、買い物のときも、学校や塾のお迎えも、全部ですねアスファルト付きの青いトラックでした。で、それがもう恥ずかしくてこうたまらなかったんですね。で、今でもこう鮮明に覚えているんですけれども、上野の松坂屋に家族でこう行った時に、まあ上野なので駐車場スペースがないですよね。だからこう立体駐車場なんですけれども、その立体駐車場にトラックは入れないんです。だからこう普通お客さんがこう止めないような業務用のところに駐車をしたんですけれども、その時のその駐車係のおじちゃんの視線も気になり、またこう道を行き交う人の視線も気になって、恥ずかしくてこうたまりませんでした。で、父はこういつもズボンは作業用のズボンなんですね。仕事に行くときはちょっとこう汚れたズボンですね、作業用ので、普段の生活はきれいめの作業用のズボンですね。ポケットがいっぱいついた青いズボンだったんですけれども、その作業用のズボンでデパートに入っていくのが、これまたもう恥ずかしくてこうたまりませんでした。で、母は母でこう言うんですね。何言ってんだい、お父さんが身を粉にして働いてるトラックは恥ずかしがっちゃダメよってこう言うんですね。で、その真っ当な言葉がこうまた心に刺さって、なんで俺はこんな家に生まれてきたんだってこうまたこう怒りがこう出てくるわけですね。で、母は在日韓国人ではなくて、父と結婚するために韓国から日本にこうやってきたので、日本語もわからなければ日本の文化も全然わからないんですね。で、小学校に僕がこう入学するとき、入学式の3日ぐらい前でしたけれども、母は小学校の入学式のときちょっとこうネクタイみたいなのをして、こう子供のスーツみたいなものを着るってことを全然知らなかったので、僕の手を持って、伊東洋華堂まで歩いて行って、そこで真っ赤なジャンバーと半ズボンと、あと靴、運動靴ですね、それを買って着せようとしました。で、お父さんに、すごい怒られました。お前何やってんだって、そんなの日本の小学校じゃ着ないんだってこう怒られてました。愛情あふれる母なんですけれども、そんな母が私にはこう洗練されてないように映って、これまたこう恥ずかしくてたまりませんでした。父と母のことをこうよく知ってもいないのに、 知ったふりをして、自分の的外れな好みに合うか合わないかだけで、父と母を恥じていました。本当にこう、恩知らずで、見てくれ重視の世の物差しや世の価値観に染まって、こう、一番大切な人を恥ずかしく思うような薄情な人間でした。今でもそういう人間だと思います。で、今朝はですね、さっきも言いましたけれども、聖霊が弟子たちに下って、新たな神と人との関係が構築されたペンテコステを祝う日ですけれども、その弟子たちに聖霊が下って大きく変わったことがありました。それはキリストを恥じるものからキリストを恥じないものへと変わったということですね。使徒の働き2章に行ってみたいと思います。使徒の働き2章ですね、1節から読みますね。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。14節言っていますね。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。イエス様が約束された通りに弟子たちに聖霊が望んでくださいました。で、その聖霊が望んだことによって最も大きく変わったのが弟子たちの姿なんですけれども、その姿だからといって外見ではなくて、内側がこう変えられていくんですね。じゃあどう変わったのかというと、キリストを恥じて隠れていたものからキリストを誇ってキリスト者であることを恥じないものへと変えられました。イエスをこう信じるキリスト者であることが恥ずかしいどころか、自分たちがこうクリスチャンであることを知ってほしいと、そしてクリスチャンだからこそ語りたいんだと、語ることがあるんだと、知ってほしいんだと、聞いてもらいたいとこう思うようになったんですね。キリスト者とかクリスチャンというのはイエス様と深い関係になってしまった人のことの呼称ですね。クリスチャンとかキリスト者っていうのは、イエスゆえに救われて、イエスゆえに生まれて、イエスゆえに養われて、イエスゆえに成長して、イエスゆえの人生になった。イエス抜きには私という自分という存在はありえない人たちのことをクリスチャンと言います。14節見てみますと、ペテロがですね、人々に言いますね。あなた方に知っていただきたいから、ぜひ私の言葉に耳を傾けてくださいといった十二弟子のうちのリーダーであったペテロですけれども、ペテロはここで大いにイエス様のことを語りますね。イエス抜きには語れない人生を歩んできた張本人ですけれども、そのペテロでさえもイエス様を恥じたものでありました。イエス様がこうそれまで聞いたこともないような語り口と権威がありながらも、あったかくて心に響くような言葉で子供から大人まで男性も女性も問わずに、また無学なものから八角なものに至るまで、ブルーカラーからホワイトカラーに至るまで全ての人を魅了して、人々の心をこうわしづかみにして、ローマ帝国のその栄華をかっさらっていくかのような話題まで振りまいて、そういう方の弟子だというそのペテロの予的なプライドが満たされていた時は良かったですけれども、十字架刑という愚の骨頂を晒したイエス様ですね、十字架刑という愚の骨頂を晒したイエス様のことは到底受け入れることができませんでした。 十字架刑という最低の恥をさらしたイエス様のことが恥ずかしくて恥ずかしくて、そしてもうプライドもズタボロになって、二人といない、そして自分にとってお師匠さんのようなイエス様のことを恥じるようになるんですね。マタイの福音書26章言っていますね。マタイの福音書26章の67節から読んでいますね。67節。それから彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴った。またある者たちはイエスを平手で打って、当ててみろ、キリスト、お前を打ったのは誰だと言った。ペテロは外の中庭に座っていた。すると召使いの女が一人近づいてきて言った。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。ペテロは皆の前で否定し、何を言っているのか。私にはわからないと言った。そして入り口まで出て行くと、別の召使いの女が彼を見てそこにいる人たちに言った。この人はナザレ人イエスと一緒にいました。ペテロは誓って、そんな人は知らないと再び否定した。しばらくすると、立っていた人たちがペテロに近寄ってきて言った。確かにあなたもあの人たちの仲間だ。言葉のなまりでわかる。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、そんな人は知らないと言った。すると、すぐに鶏が鳴いた。私は父や母や母がこう外で、手を僕に対してこう振ってくれているのに、恥ずかしくて知らないふりをしたことがありました。そんなことはこうしちゃいけないとは思いながらも、作業着のトラックの父が、そして日本語を話せない母が恥ずかしくてたまらなかったんですね。でも家に帰ればまた何食わぬ顔をして母が作ってくれた美味しい料理を食べながら、夜寝るときは母のこう足をこう抱いて寝るんです。もう高校3年生まで母の足を抱いて寝てたんです。でも外では恥じていました。でそんな私にこうお兄ちゃんはずるいと妹がこう言っていたこともありました。人の目をこう気にして世の基準にそぐわないと思って、勝手に両親をこう恥じていた恩知らずな薄情なやつですね。ペテロも薄情なものでした。イエス様ゆえに神を知って、イエス様ゆえにこう命を与えられて、イエス様ゆえに人生に光が差して、イエス様ゆえに人から注目もされて、イエス様ゆえにこう肩で風を切るような思いまでして、イエス様ゆえに癒されて、イエス様ゆえに真理を知って、イエス様ゆえに救われたにもかかわらず、そのイエス様が世の物差しで押し量った時に、人生のレールから外れて色あせて見る影もなく没落したかのようにすっかり落ちぶれてしまったように思えた時、ペテロはイエス様を恥じました。予的な輝きもきらめきもなく落ちるところまで落ちたイエス様を恥じました。唾をかけられて拳でながらこう殴られるイエス様の痛みを感じるよりも、公然と唾をかけられ公然と拳で殴られるところまで落ちてしまった惨めな姿のイエス様を恥じました。人の痛みよりもイエス様の痛みよりも自分のプライド、自分の的外れな好みがこう勝るわけですね。そしてイエス様を見捨てていきました。これが私たちの肉の思いですね。これが私たち人間の浅はかさですね。これが私たち人間の残忍さですね。これが私たち人間の偽善を装っている姿ですね。でそんな肉の思いや浅はかさや残忍さや偽善なる装いを他人には見出しますけれども、自分には見出さない狡猾さを持っているのが私たち人間ですね。そんな者たちのために父なる神様は、二人といない一人子 イエス様を十字架にかけてあがなって救い出してくださいました。ある牧師先生がですね、もうすでに子供が7人いて、でまた8人目をこう妊娠をされたんですね。でその牧師先生ご夫妻は相談をしました。子供を死に育てるのも大変なのに、8人目が生まれてきた、到底育てることができないから、まだ子供がいない兄夫婦に養子に出そうと、誰か一人を選んで養子に出そうとこう決めたんですね。である晩、子供たちがこう部屋いっぱいにこう川の字になって寝ているときに、その牧師先生ご夫妻は相談をしました。長男からこう寝ている顔を見ながら相談をし始めたんですね。で寝顔を見ながら考えたわけです。長男は長男だから大人ぶっているけれど、まだまだ子供だから養子には出せない。長女はまだまだ可愛い盛りだから養子には出せない。次男はまだおねしょをしているから養子には出せない。三男は体が弱いから養子には出せない。次女はまだおしめをしているから養子には出せない。四男は断乳したばかりだから養子には出せない。五男はまだおっぱいを飲んでいるから養子には出せない。で今度生まれてくる赤ちゃんは、子供はまだお腹の中にいるから養子には出せないと思って二人で泣いたそうです。みんな子可愛くてしょうがない、養子に出せる子なんか一人もいない。これがこう親の心ですね。どんなに子供がたくさんいたって、可愛くて尊くて大切でしょうがない一人一人の子供ですね。でも父なる神様は一人子イエス様を十字架に引き渡しました。十字架にかけました。肉の思いに満ちていて、浅はかで残忍で狡猾な私たち罪人でさえも一人一人尊くてしょうがないんだと、滅びに至ってしまうことを見て見ぬふりなんかできずに、その心を痛めて何とか救い出したいんだと、二人といない一人子イエス様を差し出してくださいました。これが父なる神の愛ですね。父なる神の愛ですね。そんな父なる神の思いも知らずに、キリストを恥じるペテロのためにも、イエス様は十字架にかかってくださって、許して愛してくださいました。で、ペテロだけじゃないですね。ペテロ以外の他の弟子たち全員イエス様のことを恥じて逃げていきました。親の心こしらずな弟子たちですね。そして私たち罪人ですね。私たち人類のために父なる神様が主イエス様を十字架にかけて永遠に滅びることを良しとはせずに、救い出すんだと、死んでも生きるんだと、命を与えるんだと、神の国を生きるんだと、天の御国で永遠にその栄光のもと生きるんだという救いを完成させてくださるんですね。イエス様は十字架にかけられた時に完了したとこうおっしゃいましたけれども、その言葉にあられてます。でイエス様は亡くなられて3日目によみがえられて、40日間弟子たちにこうずっと現れて回りましたけれども、その後天にこう昇天されて天に昇っていかれて、神の御座に就かれて、本来あるべき神の栄光を回復されて、今私たちのために今も取りなしていてくださっている。でその証拠のために、その救いの技が完成したという証拠として聖霊を弟子たちにこう注いでくださったんですね。それがペンテコステですね。でも聖霊が弟子たちに、人に注ぐなんてことはあっちゃいけないことなんです。創世記見てみますね。創世記の6章ですね。6章1節から見てみますね。創世記の6章1節から。さて人が大地の表に増え始め、娘たちが彼らに生まれた時、 神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、それぞれ自分が選んだものを妻とした。そこで主は言われた。私の霊は人のうちに永久にとどまることはない。人は肉に過ぎないからだ。だから人の齢は120年にしよう。本来男女が性的に結合するということは、神様が神と人が一つであるということを象徴するたっといことですね。でももうこれ以上男女の性的結合が清くもたっとくもなくて、神と人が一つであるということを表さないものになったがために、主なる神様は宣言されました。私の霊は永久に人のうちにとどまることはないと宣言されたんですね。これどういうことか。神と人との断絶の宣言ですね。もうこれ以上人は神と共にいることができないし、神も人といることにはならないと、関係の断絶ですね。人は神の霊がもうこれ以上を共にすることができない存在ですね。出エジプト記の20章を見ていますと、シナイ山の頂に、角笛の音とともに神様がこう下って、降りてきてくださいますけれども、それをこう目の当たりにしたイスラエルの民たちがこう震え上がりながら言いますね。どうか神様、あなたが直接語りかけないでください。あなたが語りかけてその声を直接聞いただけでも私たち死んでしまいますから、あなたが特別に選んで声を聞いてもお会いしても死ぬことがないモーセを通して、モーセの口を通して語ってくださいってこう訴えるんですね、嘆きながら。何を言ってるかというと、彼ら知ってたわけですね。自分たち罪人は聖なる神の前に触れることもできないし、一緒にいることもできないし、神のあという言葉を聞いただけでも死んでしまうんだという存在であることをよく分かってました。これがよく表してますね、この出来事が。私たちは神と共にもうこれ以上いられる存在ではないですね。神の霊を注ぐっていうのは本来祝福の言葉じゃないんです。神の霊を注がれたら即死ですね。死です。なのに新約聖書に入ると、私の霊を注ぐとおっしゃるんですね。で、復活されたイエス様が弟子たちに現れますけれども、その弟子たちに現れてこう言います。ヨハネの福音書20章言っていますね。20章の21節です。ヨハネ20章21節、イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさいっておっしゃるんですね。聖霊を受けなさいっていう言葉、旧約聖書のイスラエルの民たちのあの時にしてみれば死んでしまいなさいって言葉です。で、イエス様はここで死んでしまいなさいという言葉で語りかけている言葉じゃないですね。ここでは主イエス様自ら十字架にかかってくださって、すべての罪をチャラにして神と一緒にいても大丈夫にしたから、もう一回神の霊をあなた方に注ぐという祝福、神と人が一体となるという祝福を大いに味わってねと言って、聖霊を受けなさいって語りかけてくださるんですね。どんな裏切り者であろうとも、どんなに白状であろうとも、どんなにキリストを恥じて逃げていったとしても、あなた方のために救いは完成したんだという証拠として弟子たちに神の霊を注ぐと約束してくださって、実際に聖霊をくださいました。イエス・キリストに罪許されて、神の子とされて、聖霊が住まう存在に再び変わった、変えたということですね。キリストを恥じて逃げた者たちのためにさえ救いを施してくださったっていうんですね。キリストを恥じるっていうのは、神と断絶することを選び取っていくっていうことですね。神との関係いりませんっていうことですね。 でも父なる神様と御子なるイエス様は神と断絶しているということを良しとはせずに、神の霊を注げるように、再び注いで再びそのうちに住まうことができるように、イエス様を十字架にかけても持っている罪を全部チャラにして許してくださって、神との関係回復をなしてくださるんですね。こちら側がどうであれ、いやいやいいですと、神との関係なんか持たなくていいんです、私たちは、僕たちはという、こちら側がどうであれ、神様側から関係回復を取り持ってなしてくださったんですね。迷惑な話でしょうか、ほっといてくれっていう話でしょうか。ちゃいますね。ここに父なる神の愛があるんですね。親の心こしらずとさっきもこう言いましたけれども、子はいつも事態の深刻さが分かっていません。深刻さを見抜けないからといって、じゃあ放っておく親がいますか。子がその深刻さを見抜けていない、あ、じゃあいや放っとこう、そんな親いないですね。親は子がどう思うと事態の深刻さから守って脱却させようと全力を尽くしますね。これが親心です。これが親の愛ですね。恥を忍んでも、命を懸けてでも、子を守りたい、子と親しい関係でありたいと願うのが親の心ですね。もちろん時には人の親はそうなれないことがあります。でも父なる神様はとことんその愛を貫かれますね。貫かれました。その証が聖霊降臨です。第一コリントを見ていますね。第一コリント6章第一コリント6章の17節19、20を見ていますね。しかし主と交わる者は主と一つの霊になるのです。あなた方は知らないのですか。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。キリストという代価が払われたために、支払われたために、私たちはもうこれ以上私たちのものではなくて神のものだと、そして神と一体であるという栄光に預かるものとなったっていうんですね。キリストの代価ゆえに、2000年前のこうペンテコステの日、五旬節の日に聖霊が臨んだ事件というのは、人類史上唯一の、人類にとって最も大事な父なる神、御子なるイエス、聖霊なる神の三位一体の神様が成してくださった救いの技が完成したという宣言ですね。でも私たち人類の歴史はそんなこと大事になんかしません。そんなこと私たちの歴史に入れます？入れないですね。そんなこと知らないかのように歴史を刻んで、偉大な人いっぱいいるって騒いでますね。その時にこう神の霊を注がれた弟子たちは感謝にあふれて霊が燃やされて、この神の霊が注がれた者たちによってキリストの体を、教会を立て上げるんだと言って立て上げ始めていきました。でもその信仰共同体を立て上げることを世の中は良しとせずに、キリスト者をこう迫害して苦しめて殺害までしました。そしてその殺害は合法であるがために、どんなにクリスチャンを殺めたとしても罪に問われることなんかないですね。むしろ称賛を受けました。日本では今そういうことはないですけど、世界を見ればそういう国まだまだいっぱいありますね。キリストの体を、神の国を立て上げようとするキリスト者の生き方に真っ向から戦いを挑んで妨げようとするサタンとか悪魔たちが、時の権力者の力まで利用してキリスト者たちをどんどんどんどんこう追いやっていきました。AD64 年、西暦64年には、ローマ皇帝ですね、ローマ帝国の皇帝が 自分で放火したにもかかわらず、そして大火事になったにもかかわらず、その大火事の責任をクリスチャンたちのせいにして、クリスチャンたちをとっ捕まえてたくさん殺しましたね。そんな時に書かれたのがさっき読んだテモテの手紙です。イエス様が十字架にかけられる前に弟子たちはキリストを恥じて逃げていきましたけれど、またその迫害の中、恐れにとらわれたクリスチャンたちに再びキリストを恥じる空気がこう流れ始めていきました。でその空気はいわゆるこうヒラシントのクリスチャンたちだけではなくて、教会指導者だったり牧師だったり伝道者だったりという人たちにもそういう空気がこう流れ始めていきました。キリストを信じたところで苦難ばかりか苦しくなるばかりだと、迫害が収まる気配もないと、いやむしろ迫害に拍車がかかって生きた気もしないと、クリスチャンであることをやめよう、キリストを述べ伝えることをやめよう、信仰者であることを隠そう、礼拝を捧げることをやめようという思いがこうクリスチャンたちに蔓延しようとしていたんですね。その時に書かれたのが第二テモテへの手紙ですね。使徒パウロもそういう迫害の中にあって自分の死期を感じていました。囚人となっていたパウロも私も殺されていくだろうなと。で彼が最後死期を感じている時に思いついて書いた手紙、誰に書きたかったか、テモテに書きたかったんですね。テモテはパウロにとって、我が子テモテよというほどに、我が子でした。我が子同然じゃなくて我が子でした。もちろん結婚もしていません、パウロは。子供もいません。でもテモテはパウロにとっては我が子のような存在でした。テモテはこの時エペソ教会の若いけれども紳士で、熱心で、敬虔な牧師でしたけれども、そんな紳士で敬虔で熱心な牧師であったテモテでさえも迫害を恐れて臆病になってキリストを恥じるように、キリストを明かしすることを恥じたいと思うようになりました。そして自分を育ててくれた自分の親のような存在であるパウロがキリスト者ゆえに囚人であるということさえも恥じるような思いに駆られるほどに気がめいってました。で、聖霊に燃やされていた信仰がしぼんでいってしまうような感じですね。霊的な停滞、そして危機に陥っていたテモテでしたけれども、そんなテモテに使徒パウロはこう語りかけるんですよ。もう一回読んでみますね。第二テモテの一章六節ですね。そういうわけで私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。ですからあなたは私たちの主を明かしすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ、今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。この福音のために私は宣教者、使徒、また教師として任命されました。そのために私はこのような苦しみに遭っています。しかし、それを恥とは思っていません。なぜなら私は自分が信じてきた方をよく知っており、またその方は私がお任せしたものをかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。パウロはテモテに言いますね。恥じてはならないと。キリストを恥じてはならないと。 キリスト者であることは恥ではならないと、キリストを伝えることを述べ伝えることは恥ではならないと、世の価値観やねじ曲がった暴力に屈してもならないと、そしてこの苦しみはキリスト者として生きるために誰もが当然通らなければならない困難だから決して折れてはならないと諭しますね。こう映像で見ることができないので分かんないですけれども、パウロはこの手紙をテモテに書いていて、この言葉をこう言うときはこう声を絞り出すかのように涙ながらに書いていたなということを感じます。でそのパウロは自分が信じてきた方のことをよく知ってました。キリストのことをよく知ってました。キリストを知ることを人生として、キリストを知ることこそ人にとって最も大事なことであるんだということを知ってました。そしてイエス・キリストが成してくださったことは全部いいことだということも知ってました。たとえそれが苦しくて辛くて痛くて孤独で納得がいかないことでも、一人子をお与えになったほどの父なる神の愛はこの世に存在しないということを知ってました。そしてそのことを確証するために、神の愛を確証するために聖霊が望んでくださったことを、そしてその聖霊によって魂燃やされたことを忘れてはいませんでした。信仰を諦めて、信仰を捨てて、キリストを恥じようとする誘惑に陥った時に、今一度聖霊によって奮い立たせて燃やしてくださることも知っていました。だから言うんですね、テモテの手紙第1章6章6節7節もう一回読んでみますね。そういうわけで私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいましたと訴えながら、14節見てみますね。14節、自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいと命じました。私たちキリスト者に聖霊が共にいてくださるという事実は揺るがないですね。でも世の価値観とかプライドとか苦しみとか困窮によってこう誘惑されて、それに染まりそうになるときに、キリストを恥じるような思いにとらわれて心が霊が冷たくなってきますね。聖書を見ていますと、聖霊がこう炎のように下ると出てきます。そしてダニエル書を今見てますが、その先週の7章のところに出てきますね。神が火のようだと、神の前から火が出ていると、神の火の輪があると、神が火として現れているんですね。私たちのその冷たくなった冷えた心と霊をもう一度あったかく燃え上がらせてくださることのできる方が聖霊なる神だと、神だと、神は火なる方だというんですね。だから私たちは日々聖霊の油注ぎを求めて出ていく必要があります。なんでこんな冷めてるんだろう、なんでこんなに信仰がなんだろう、なんで信仰にこんな価値を見出せないんだろう、神っているんだろうか、イエスがいて何なんだ、非なる神の前に出ていってないことですね。非なる聖霊なる神様の前に油注ぎを求めていないからかもしれません。私たちは火であられる神様のそばにいるときに私たちの心と霊は温まりますね。ならば私たちの心の火はしぼむことがないですね。心が温まると人生も温かくなりますね。そうなると子が親の愛に気づくように神の愛に気づきます。子が親の愛を真に知ったときに 子は親を恥じなくなりますね。むしろ子は親を誇るようになりますね。それがなかなか納得いかない形や方法であったとしても、その動機が純粋な愛であると悟ったときに、子は親を恥じなくなりますね。聖霊の油注ぎを求めて聖霊の火によってもう一回燃やされるならば、そのように神の子なるクリスチャンも父なる神のことを恥じなくなりますし、御子なるイエス様のことを誇るようになりますね。さっき、父と母を恥じたって言いましたけど、今全然恥じてなんかないですね。誇りですね、父と母は。父が生きてれば今94歳ですけれども、会いたくてしょうがないですね。夢の中で父が出てきて泣きながらこう抱きついていく夢を何回も見ました。私たちの冷え切ったもしくは冷めた霊心、もう一回燃え上がらせてくださる方が聖霊なる神様ですね。テモテはパウロはテモテにそれを勧めるんです。だから日々聖霊の油注ぎを求めて、いつも主イエス様のそばにいてください。聖霊の油注ぎというのは教団教派の話じゃありません。聖書が私たちに教えてくれている真理ですね。私たちみんなの人生が聖霊の油注ぎゆえに燃やされて、あったかくて明るくなることを願ってやりません。お祈りいたしましょう。父なる神様、あなたは私たちに肉なる思いに包まれ残忍で偽善を装う、そして狡猾な私たちのためにイエス様を十字架にかけてくださって、救いを完成させ、またその救いの完成の証として再び私たちのうちに霊が望んでも大丈夫なものにしてくださいました。あなたの霊を私たち注がれて生きていますけれども、果たして私たちあなたに注がれている聖霊の火を、火であられる聖霊を求めているでしょうか。そしてその火を消さないために信仰的に努めているでしょうか。どうぞ私たちが聖霊の油注ぎを求めながら御言葉の前にひれ伏し、祈りを持ってイエス様のそばに出て行って、イエス様のあったかさを、愛を大いに感じて歩んでいくことができますようにお導きください。そして何よりもキリストを知る者としてください。キリストを疑うことがない者としてください。キリストを恥じる者ではなく、キリストを誇る者と変えてください。今日の言葉を感謝いたします。私たちに聖霊をくださった救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。聖歌573番です。ハミングまたは小声で賛美いたしましょう。ご無理のない方お立ちください。 はい、それでは2020年テーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。ですからあなたは私たちの主を証しすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げたすべてのものの上に、その家族の上に、この日本の上に、そして世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして、第3礼拝を終わりいたします。